皆さんこんにちは。ゆる7のお時間ですよ。この番組は学校が終わった後の放課後、つまりは7時間目の雰囲気をお聞きの皆さんと共感したいゲーム系ポッドキャストです。ところどころお聞き苦しかったり、配信されることを忘れて好き勝手に話したり、無知を晒したり、身内ネタが多かったり、間違った知識全開で話し続けたりしてしまいますが、どうか生温かい目で見守ってくださるととっても助かります。それでは今回もお楽しみくださいませ。ませ
はい、最初に言った方がいいですよね。なんか花粉のせいなのか、ちょっと鼻をすすったりくしゃみが出るかもしれないんですけど、許してほしいですね。
声の出し方もちょっと違いますもんね。
ちょっと鼻が詰まってます。重症です。昨日か仕事中になんか3、40回ぐらいくしゃみした感じがして、もうひどい目に遭いましたね。猫屋さんは大丈夫ですか、体調的に。
ああ大丈夫です。やっぱその直樹さんの話を聞いてると、北海道とこの気温差で花粉が飛ぶ時期もちょっと違うんだなっていうのを今実感してますね。
ああそうかもしんないですね。
こっちはもうやっと花粉が落ち着いた感じですね。
ああいいですね。いや、はあ、多分花粉だと思うんですけどね。すいません。はい。
そのむずかゆさとかもある感じですか。
もう目もかゆいし、くしゃみも出るしっていうことでひどい目に遭ってるんで。でも昔はそうでもなかったんですけどね、ここ最近になってからかな、なんかちらほらそういう症状が出るようになったのって。
ああ、私もここ1、2年ぐらいですね。
ああそうなんですね。
はい、
うん、やっぱ年齢とともにいろいろ変わってくるんでしょうけどね、なんとも言えないところですわ。
ね、
はい、ですね、今回一応メインとなるのがサガエメラルドビヨンドで合ってますよね。
間違いないです。
サガエメ言ってて、正式な名前なんだっけなって今ちょっとパッケージ見ちゃいましたけど、のお話なんですけども、すいません、ちょっと前にドラゴンズドグマ2と、あとライズオブローニン、
はいはい、
っていうのが出たんですけども、ちょっとその辺の比較というか、ちょっと少し値段下がったらどっちか買おうと思ってるんで詳しく教えてください的な感じのがあったので、ちょっとその辺のお話を軽くさせていただいてからの佐賀の話でもしようかなっていう感じですかね。
はい、
はい、ですね、ドラゴンズドグマ2なんですけども、
はいはい、
なんかすごく人を選ぶゲームだなって感じが したんですよね。
一応前作の正当進化っていう形なんですか。
正当、まあそうなんですけど、なんかね、なんだろうな、1と比べて変わってないところもあれば、すごく変わってるとか進化した部分も反面退化した部分も、まあ退化って言ったらいいのかどうかな、なんかすごく尖ったって言った方がいいですかね、
はいはい、
感じのがあって、で1ってあれ、無印とダークアリズンって、ダークアリズンって完全版なんですけど、
はい、
があって、 なんかね、ダークアリーズの時にプロデューサーかディレクターかなんかが変わったんですよ。
あ、そうなんですか。
確かそのはずなんですよ。で、今回の2ってその無印と同じ人が作ったはずなんですよね、確か。
うん、
のせいかわかんないですけど、結構1ってあのすごくオープンワールドのゲーム当時海外ゲーで流行ってたんで、それを目指したけどちょっとあんなスケールにできないから10分の1か倍にしたら20分の1ぐらいにスケールダウンして作りましたみたいな感じのところがあったんですけど、
うんうん、
なんかねダークアリズンの方は追加シナリオっていうか追加のダンジョンみたいなのが来たんですけど、あと日本語吹き替えとかいろいろと来たんですけど、なんかその辺がすごくもうあの、いやこれオープンワールドじゃなくてオープンワールド風のアクションゲームですっていう風にもう割り切った上での挑戦みたいな感じに個人的に思うような出来になってたんで、なんかダークアリズンの方がすごくあのまあとっつきやすいというか、そんな感じのゲームだったんですけど、今回の2はもうあの完全に1の時以上に尖らせてやろうみたいな感じの空気を感じた作品だったんですよね。
どんなところが尖ってるんですか？
あのどこまでもファストトラベルさせないとか、そんな、
ああ、
あのファストトラベルに必要な意思があの、まあ、イメージ的に考えならオフラインのドラクエでいうところの1万ゴールドぐらいと思ってほしいんですけど、
はいはい、
そこそこする
んですか？
そうそうそう、結構するんですよ。であったりとか、あと、まあ、なんだろうな、多分ゲーム的な意味で言うならあのファストトラベルとかそういう便利な機能を全部省いて、面倒なところを楽しみましょうって感じのゲームに感じたんですよ。なんかエルデンリング並みにちょっと歩けばダンジョンとかあったりして、で敵もあちこちに生息してるんで結構すぐ絡まれるんですよ。
なんでよくツイッターに上がってましたよね。
あ、そうかもしれないですね。
グリフォンが襲ってくるシーンばっかり流れてましたけど。
まあそういうのもあったりとかね。それでなんだろうな、前作と比べると、前作の時もあったんですけど、あの最大 HP が攻撃食らうたびに減っていくんですよ。
最大 HP が減っていくんですか？
そう、あの最大 HP が仮に1000あったとしてもダメージ食らって800とか700になったら回復アイテムとか魔法を使ってもそこまでしか回復しないみたいな。1の時もあったんですけど、1の時は回復アイテムでその上限を回復できたりとか、そんなに減りが早くなかったりしたんですけど、今回かなり早くて、でもうそれも多分あのその道中道を歩いて冒険しながら、 あちこちにあのキャンプを張れる場所があるんですけど、
はいはい、
キャンプで休んだり宿屋に泊まったりするとその体力が回復するんですよ、
うん、
魔法とかはもう完全にあのスタミナ消費するだけなんで、あの最近のテイルズみたいな感じですよね。 MP っていうのは存在しないみたいな、
はい
はい、なんでもうその辺でキャンプして、でまあ料理食べたりとかそういうあるんですけど、食べてまあそのどんどんどんどんその辺を開拓していくみたいな感じの、すごい冒険を意識したような作りになってるんで、かなりあのあちこちすぐパーッと飛んでいきたいって人からすると不便なゲームに感じるような作りになってるんですよ。なんかもう完全に今の時代と逆行してるかなっていうような。なんでもう、うん、確かに1の時は本当マップが狭かったんですけど、それよりもだいぶ 4,5 倍ぐらいかな大きくなったりしてて、ダンジョン数とかも大幅に増えてるんで、もうちまちま冒険するのはなかなか面白いんですけど、まあ、やれクエストだとかって言ってあちこちに行ったりするともうそのファストトラフェルがほとんど機能しないとか、ある程度自分で用意しないといけないっていうあたりが面倒くさかったりすると思うんで、もうそういう人には全然合わないゲームかなっていうような尖ったゲームでしたね。
もう移動手段は基本的には歩きなんですか？
基本歩きと、あと大きな街が今作は何個かあったんですけど、
はい、
その大きな街と大きな街の間はあのギッシャって、あの牛がほらの後ろに 荷台を引いて歩くような感じで、
はいはい、
それに乗っていくっていうのはありました。一応牛車に乗ればまああの一瞬でファストトラベルするようなのに比べたら全然遅いですけど、乗ってお金払ってとかって感じでだいぶ早く着くんですけど、まあ、そういうのがあるのと、大きな町以外では自分の好きな場所にちょっとあのその移動するための道具の なんていうんですかね、道しるべになるような感じのアイテムも設置できるんですけど、そういうのを、
まあ、自分で設置ができるんですね。
そうですそうです。そういうのとかでまあ一応いくつか移動手段はあったりはするんですけどね。だからもう完全に前作以上に尖りに尖りまくってるんで、もう道中、歩いて昔ながらのなんか冒険をしたいって人には面白いかなっていう感じの、そんなゲームでしたね。
なんかそういうのがトレンドなんですかね。
なんじゃないですか多分。
FF16 もなんか似た感じでしたね。ファストトラベルはありましたけど、
ああそうですね。ただあれよりももっと不便ですよ、あの不便っていう面だけで言うなら。
そうですね。
だからもう完全に合う人には合うんですけども、多分一般人にっていうんだったら78点ぐらいかな。それでも甘いかな。でも個人的にはもう1の時も結構好きでハマってたのもあったんで、もう2もかなりハマってやってましたけどね。
78点あれば十分ですよね。
まあでもちょっと甘いかもしれないです。あの個人的に好きなゲームで、その面倒くささも面白かったんで全然いいんですけど、万人受けはしないなとは思ったんで。
もう分かっててドグマの世界に入ってきてねってことですかね。
そうです。もうその面倒くささを楽しみましょうって感じのゲームですね。だから結局新ルートもクリアまでがっつりやって、何十時間かな、90時間ぐらいですかね、やって終わったって感じでしたね。
ああ結構時間かかるんですね。
だけどね、なんかあれでしたよ、あの1とあとダークアリズムも私結構やったんですけど、あっちは悠々100時間超えるだけのちょっとエンドコンテンツ的なものがあったんですけど、それに比べるとちょっとやり込み的な意味で言うなら、まあ少なかったっていうよりかは、まあ全体のやり込み量が増えたんで必然的に一箇所に集中してやることがなくなったかなみたいな感じとこありましたけど。
あ、そのエンドコンテンツみたいなのないんですか。
まあないわけじゃないんですけど、ちょっとこれはさすがにネタバレなんであれですけど、新エンドとか行ったらまあやれることが一気に増えるんですけど、まあ、制限もかかるんですけどね。
DLC とかは来るんですかこれから。
どうなんですかね。ただ無印の時って結構ラストダンジョンがかなりまあ潜り続ける人なら潜れるような感じの作りしてて、でダークアリズの時はもう完全にあの追加されたダンジョンがエンドコンテンツ的にずっとひたすらお宝ってかいい武器とか道具手に入れるまで潜り続けるって感じのことができたんで、それに比べるとちょっとまだやり込み要素的には若干少なかったかなと思っちゃいました。まあ、ただハマる人はすごくハマるんで、そのめんどくささを楽しみたいっていう人にはまあおすすめかなと思いますね。
どっちがいいかって言われた方がどっちのタイプかですね。
そうですね。多分ハマらない人は本当ハマらないと思いますよ。だからこれハマらなかったとか、いやちょっとなって言ってる人の気持ちはまあまあそうかなと思いますね。個人的にはそういうのはすごい好きですけど、まあ嫌な人からしたらそうだろうなとは思います。誰にでも勧められる作品ではなかったですね。
アクション性はどうなんですか。
ん？
アクション性、
アクション性はほぼ1と同じでした。ほとんどもうほぼ同じでした。やれることが、
あのソウル系と比べたらどうなんですか。
別物と思った方がいいです。そもそも回避手段がないんで。
回避手段ないんですか。
ないですないです。あのまあ職によっては回避っぽい動きするやつもあったりとか、あと盾持ってるキャラは盾でガードがあったりするんですけど、 そういうのは何もないキャラとかの場合はもう一度滅ぼされたらもうひたすらのゴブリンとかにボコられて立てないまま終わるってこともあったりするんで1よりは敵の数が多かったせいかそういう状況になりやすかったですね。
もう一度ミスしてしまうと繰り返しがつかなくなっちゃう
一回あのゴブリンの胸に蹴り飛ばされてダウンさせた後に囲まれてひたすらボコボコ蹴られまくって立てずに死んだってことありましたからね
、ね、実際の現実だったらありそうですもんね。
そうですね、だから良くも悪くもリアリティはありますね。
ああ、そっかそっか、ゲームをしてる上でさすがにそこまで求めるかって言ったらイラってきますよね多分ね、
うん、ただ逆に言うならそこまで高いアクション性というかそのなんだろう、アクション得意な人の動きというかそういうのがまあ必要ないかなみたいな。
そうなんですね。
うん、まあもちろんねある程度あのこういう動きしたらとかそういうのあったりはしますけど、まあアクションセンスは問われたりすることもあるかもしれないですけど、他のアクションゲームほどそんなね、このタイミングでピンポイントでジャスト回避してとかそういうことはないんで、
イメージ、あのモンハンに対抗して出したのかなとかいろいろ思ってたんで、
まあもう全然あれよりかは全然もうアクション性としてはもうシンプルですよ。
もう本当になんか RPG なんですね。
そうですね、本当にね、だからちょっとよくダークアリズンがワンコインで売ってたりするんですけど、そういうのでもまあそうだな、ワンとまた少し違うんで難しいんですけどね、ワンできたからといってツーできるかって言ったら結構ワンは好きだったけどツーできませんでしたっていう人も結構いたみたいなんで、
あ、
難しいんですけどね、うん、結構尖っておりましたねって感じのでしたかね。
はい、
逆にライズオブローニンに関してはもうその真逆でしたね。
あ、真逆なんですか。
あのとにかく快適でした。
あ、快適なんですか。
うん、あのなんかこれ光栄テクモ初のトリプル A タイトルだったらしいですね。
そうなんですか。
な、らしいですよ。あのなんか間違ってなければですけど、あ、そうなんだと思って、確かに規模はでかいなと思ったんですよ。あの幕末のほとんどもうあれ関東圏ですかね、あの辺を自由にオープンワールドでその辺行けるんですけど、最初のチュートリアル的な戦い終わったらすぐに馬手に入りますし、まあ馬もねもちろんあのほら、いや俺はもっと真っ黒な馬がいいんだとか、いやゴルシみたいな白い馬がいいんだってなったらその、ね、馬屋で買ってとか、もっと速い馬がいいってなったらもっと速い馬とかもあったりするんですけど、
はいはい、
とりあえず最初の移動手段に困らない馬いるし、目的地複雑で分かんないところにはオートランシステムついてるんで勝手に目的地まで走ってくれて道中の素材も勝手に取ってくれるっていうのもあったりとか、
すごいですね。
うん、
オートで走るだけじゃなくて目的地に向かって行ってくれるんですか。
そう、自動に走ってくれるんですよ、
。
とか、エルデンリング並みにあのファストトラベルできる場所がいっぱいあったりとか、あとなんだろう、あの例えばエリアごとにレベル決まってて、あの例えば神奈川だとするじゃないですか。神奈川レベル0とかの時に、そのそこにあるちょっとした村とかそういうのがあの山賊とかに襲われて治安が悪化してますが出るんですけど、そういうのとかをあの取ったりすると、あ、取ったり、倒したりすると治安が回復して、その神奈川なら神奈川のレベルが1とかって上がるんですよ。そうしていくとあのその神奈川エリアのそのマップ上にいろんな情報が追加されて、例えばここにアイテムありますよとか、ここにちょっと収集用のなんかイベントがありますよが出るんで、そういう感じで上げていくと、そのレベルに応じてほらあのよく攻略サイト見ないと分かんないような隠しの財宝とかそういうのあったりするじゃないですか、
はい、
そういうのが全部あの地図上に表示されるんで、サイト見なくてもいいっていう、
そこ便利なんですね。
個人的には便利でした。なんかあのスマホ見ながらここにこれがあってってゲーム画面見てってあの繰り返してみるのすごい嫌いなんで個人的に。もうゲーム内だけで完結してくれるのはすごいありがたかったですし、 あともう何でしょうね、空の上から滑空して飛んだりとか、馬もほらあのエルデンリングの時にあのトレントでしたっけあの馬、
はいはい、
あんな感じであの呼べばすぐ召喚されるみたいに出てくるし、どっかに乗り捨てても笛吹けばすぐに自動ですぐやってきたりとかして便利なんで、まあ、とにかく快適でしたね。
それもできるし馬で走れるし、ファストトラベルがもうできるのは素晴らしいですね。
そうですね、乗り捨ててどっかが高いとこからね滑空して飛んでってもまた笛吹けばどっからともなくまあ来る感じなんで便利だし、うん、もうあの幕末の関東を歩きたいんだったらすごくいいなって思いましたね。ゲーム性もあのなんだろう、最初ねあのチーム忍者が出した去年出したウォーロン、
はいはい、
あっちの方がね1対1の戦闘の時の戦闘システムよくできてると思ったんですよ。思ったんですけど、なんかね、
はい、
この浪人の方はあの結構あの弾くのタイミングがシビアで、結構あのウォーロンってあの多分赤道を真似して作った部分があると思うんですけど、
はい、
敵の攻撃に合わせて弾きってあの攻撃弾くことをして敵の体幹を崩していくと体幹ゲージがどんどん敵の減っていくんですよ。それでもう完全に体勢崩れたとこだとあの致命の一撃を食らわせて大ダメージとかあるいは一発で倒したりとかっていう感じのゲームだったんですけど、結構この浪人の方はそのタイミングがシビアで、ぶっちゃけ結構慣れないとパンパン弾いてっていう風にできないんですけど、その反面一応あのエルデンリングとかあとウォールの前にでした仁王とかああいうのみたいな感じで普通にあの敵の攻撃ガードしたりあの回避で避けて攻撃したりっていう風な倒し方もできるんで、まあ8機で倒してもいいし、その普通に回避とかして倒してもいいしで、どっちでも倒せるって感じにしたから多分こんな風にしたのかなって感じに思ったから、割と戦闘システムもこっちもよくできてんなって思うような感じの出来になってて、あこの辺もよくできてんじゃんと思って、
本当にじゃあ戦闘はアクション寄りなんですね。
そうですね、でもね結構ね難易度ノーマルでやったんですけど簡単寄りだと思ったんですよね。回復アイテムも多めに持てるし使い切ることはまずないなっていう、逆に弾こうとして敵の連続攻撃全部食らっちゃって死んだとかの方があったりするんですけどでもなんか結構デビュー見てると戦闘は難しいとかって言ってる人もいるらしくて、あそうかっていうふうに思ったりするんですけど、一応難易度もね優しいとか普通とか難しいで選べたりするんで、この辺もまあ良かったかなっていう。グラフィックがちょっと、うん、PS4 レベルとかって言ってる人いたんですけど、まあ最新鋭のグラフィックではないかなとは思うんですけどね。
そうなんですね、 PS5 で出してるのに。
いやでもまあ全然普通に綺麗だと思うんですけどね、その今の最高画質に比べるとやっぱり低いかなっていう、
うん、
でもオープンワールドのことを考えたらまあこれぐらい綺麗だったらいいんじゃないかと思うんですけどってレベルしたけど、でまああちこち見て回って、もう第一章、結果的に第一章だったんですけど、もう 5,60 時間ぐらいやってやっとラスボスっぽいやつのどこまで来たと思ったっけ、クリアかなと思ったっけ、一章クリアとなって2章が始まったんですけどあれと思って、あの境目に間に合ったと思ったんですけど、
はい、
あれと思って、でちょっと攻略サイトで何章まであるかだけ確認したんですけど、そしたら3章まであるらしくて、あの1章だけで60時間ぐらいやったっていう。
クリアしたんですか。
まだです。
ああ、
あの境目出てから止まってます、ちょっと。
はい、
だから多分同じぐらいのボリュームか分かるんですけど、今のままいくと150時間かかるかなっていう感じですね。
そうで ですよ。あとだって2章と3章が残ってるんですもんね。
そうっすね。2章途中までやってるんですけど、なんかマップ、オープンワールドの行けるマップの広さが1章と大して変わんなく見えるんで、あれこれ結構時間かかるなと思って。
あ、もうマップはガラッと変わるんですか、1章と2章で。
そうですね、なんか江戸の方に移動してからはそっち方面のなんかマップになりましたよ。だけど一応一章クリアした段階でちょっとしたアイテムもらえるんですけど、過去を振り返る的な感じのあって、それ使うとあの一章のその最初言った神奈川とか横浜とかあっちの方のマップに戻れるんですけど、なんかね、でもあの幕末の時代で、自分の選択肢次第で倒幕派にも行けるし砂漠派にも行けるし、どっちにでもつけるような感じのシナリオの中でも選択肢あったりするんで、なんかその辺の歴史のイフを楽しみたいっていう、まあ、個人的にそういうの好きなんですけど、っていうのもでも面白いですし、なんかねちょっとね今のところ今年出たゲームで一番面白いなと思ってるんで、ゆっくりやろうと思って、とりあえず1周目なんで、あの坂本龍馬とかあっちの方と一緒にあの倒幕派についたんですけど、
こうやって歴史上の人物も出てくるんですね。
ああ、もうだってその辺の人物ばっかですよ、出てきてるの。
そっか、それが楽しいかもしれないですね。
まあもちろんね、本当に歴史が大好きでね、幕末オタクとかっていうぐらいの人からするとね、あのほら三国無双とかの時もそうですけど、いやこんなの三国志じゃねえよっていう感じで、いや幕末のあれはこんなんじゃねえよみたいな感じで言う人もいるかもしれないですけど、なんかね、なんとなくそういうのを楽しんでる習ったなぐらいの感じの人だと面白いかなと思っちゃうしね、やっぱりね。
イフを楽しめるっていうのはゲームの一つですからね。
うん、そう思います。で、多分その過去を振り返る的な感じのアイテムで同じキャラで、なんだろう、選択肢変えて別の話に見れることもできるっぽいんで、あ、キャラ作り直さなくてもいろんなルート楽しめんだなと思って。そもそもあの桜田門外であの大道の井伊直輔が暗殺されたとかって多分授業で習ったと思うんですけど、我々
はい習いました。
井伊直輔暗殺の時もあの選択肢出て、一応倒幕派についてるんですけど、あの 殺す生かすって2つ選択肢出たんですよね。
ああ。
そこでも多分分かれるのかなとか、もしくは生かすにしたけど主人公以外の誰かが殺すで結果同じように流れていくのか、その辺はちょっとまだ分かんないんですけど、試してないんで。でもそういう選択肢いろいろあるとやりがいあるなと思っちゃうし、
ね、うん、周回をする楽しみが増えますね。
そうっすね。でまあ、うん、トリプル A タイトルでそんだけ、ね、あのお金を注ぎ込んだっていうから、あ、確かにこのボリュームならそうだろうなと思うような出来でしたね。戦闘はだからそのなんだろう、うん、弾きメインでも普通に回避重視でも戦えるんですけど、なんかその治安を回復させたりするときに、そのさっきその一部の町とか集落の敵を倒す的な感じの話をしたんですけど、その時もその集落、その一定のエリア内に敵が何人いて手だれ的なのが何人いるって出るんですけど、それ全部倒せばクリアになるんですけど、
はい、
それとかも結構ね、あの忍び足みたいな感じのあるんで、背後からね行って敵倒すと暗殺できたりとかするんで、それも結構面白いですし、結構その手のゲームでありがちな、ほら背後からつけば敵倒せるけど敵が2体とか3体いる時ってあるじゃないですか。
あります、あります。
そういう時も1人を暗殺するとその暗殺された状況に動揺して隙を見せるって感じのシステムが取られてるんで、続けざまに2人3人連続で殺してできてるんで、それもなんか少し面白いなって、結構ね快適だなと思って。
あ、それは快適かもしれないですね。
うん、快適というか快感というか、もうあの一気に一掃できたみたいな、うん、なんでね、ちょっとね、うん、多くの人に勧めるならライズ・オブ・オーニーの方だったかなと思いますね。
あれですね、アクションはものすごい自由度があるんですよね。
ありましたね。武器種も、うん、二王時代から続く幅広い武器種ですし、
うん、
うん、あね、結構スタイルがあって、ね、天地人だったかなの3つあって、それによって、まあ、あの相性があるんで、それで相性がいい型に変えると、あの敵の弾いた時のその体勢の崩しやすさをさらに上げてくれるとかあったりするんで、その辺もまあまあよくできてるというか、弾かないなら別にどの型と言ってもいいのかなとは、この型だけで行きたいとかって人もいると思うんで、やっぱりで最初はあの大太刀とかで遊んでたんですけど、普通の刀の流派が増えた時に少しあの抜刀術みたいな感じが増えたんで、ちょっと今個人的なあれですけど、飛天御剣流ごっこして遊んでますね。
それは行きたくなっちゃいますよね。
行きたくなりますね。もう完全に今にも天かける竜のひらめきを打ちそうな構えしてるんですよ、最初の構えが。結構だから歴史上の流派が多いんで面白いですよ。野牛新影流とか、あの二天一流とかいろいろあったりするんで、やっぱりおなじみのやつがね。
それだったら本当ね、さっき言ったように飛天御剣流とか出していいかもしれないですけどね。
そうですね。
まあ、DLC とかになっちゃうかもしれない。
まあ、あのジャンプっていうか、あの集英社の評価が必須かもしれないですよね。
そうそう。
だから DLC 来ないかなとかってね思うんですけどね、まだクリアしないですけどね。
ね、あ、結構売れたんですかね。
国内だとそうでもないみたいですよ。一応パッケージ版で11万か12万ぐらいだったかな、確か。でもなんか全世界規模で言うなら2王シリーズを上回る売り上げいってるらしいっていう話なんで、まあこれから伸びるんじゃないですかね。うん、個人的には結構面白かったかなって。もうドラゴンズドグマ2はもう完全にハマれる人、もう完全にあのめんどくさいことを楽しめる人って感じですかね。ライズオブドーニーはもう快適さが売りなんで、もうね、幕末の世界を、幕末の関東圏をね、もう自由に遊びたい人向けかなって感じですかね。
ああ、まあね、この話を聞いてる限りだと、私はライズオブローニー面白そうだなと思いましたね。
面白かったっすね。でもどうなんだろうな、猫屋さん的にああいうドラゴンズドグマ的な面倒くささも楽しめそうな雰囲気はあるんですけどね。
楽しめるのかもしれないですけど、
まあ
別の要素とかもあるじゃないですか、うん、なんか誰かを海に投げ込まなきゃいけない場面が来たりだとか。
ああ、あれね、なんか一時すんごい話題になりましたよね。まあでもあれですよ、あれ、あのリングの呪いのビデオみたいなもんで、あ、感染したなと思ったら、あの他の雇ったポーンって、あの何人か雇いんですけど、それに移して終わりですよ。
あ、ってことはできるんですね。
そうです、あの最初に主人公を作って自分のそのポーン、まあ従者ですよね、を作るんですよ。あの1の時も2の時もそうなんですけど、で、あの残り2人、最大4人パーティーなんで、残り2人をあの他の人が作ったその従者ポーンを借りてっていう感じなんで、あのドラクエ10のサポート仲間みたいなもんですよね、あの酒場の、
はいはい、
でその借りてきた人に移して、そしてさようならお別れするみたいな感じので、回避はできるんですけど、
だからあの何ですか、他の人に貸して帰ってきた従者がその感染してたみたいな話が広がってたんですかね。
そうです、目が赤くなるとか、言動があのすごい自信たっぷりになったり、主人公の言うこと聞かなくなったりとか、そういう感じですね。まあ、気持ちはわかるんですよ、ね、自分で作ったキャラを海に投げ捨てないといけないっていうので、それに抵抗ある人はやっぱりいると思いますし、それで殺しちゃうとあの体に傷がつくんですよね、結構大きいなね。
あ、そうなんですか。
一応マップの端の方にある温泉に行くと消えるんですけど、
はい、
まあね、そういう対処法とかわからなかったりとかすると、何これっていう風になる人はやっぱいますからね。
じゃあコロニカって言ったら、ね、今の話だけだとやっぱりライズオブノーリン、ノーリンって感じですけどね。
そうですね、ノーリンは結構いいゲームですね。もうステルスアクション的な感じのこともできれば、うん、結構あの高いところとかに、あのなんていうんですかね、ロープじゃないですけど引っ掛けて一気に上に登ったりとか、いろんなことできたりしますからね。
右側みたいなやつですか。
あ、そうそうそう、多分そのもうそういうのできたりするし、確かにお金かかってんなーって感じはします。もう、うん、なのでどっちもおすすめですけどね。どっちかって言うと浪人の方がまあ万人受けするのかなって感じのでしょうかね。果たしてこれです参考になるのかどうかわかんないですけどね。
いやいや、確実にライズオブゾーンよりになったかもしれないですよ。
ならいいですけどね。
すごい私の独断と偏見で言ってますけど、
ドグマもドグマでいいとこはあるんですよね。やっぱりキャラメイクすんごい細かく作れたりとか、そのアクションが良くも悪くもそのゆったりしてるんで画面酔いしないとか、魔法が1の時もそうですけど、相変わらず2でもド派手だとかね、すっごい大きな隕石が降ったり大きな氷が、ね、出したりとかいろいろだったりするんで、
こういうのが嬉しいですよね。やってて
そういうのは面白いですよね、やっぱりね、視覚効果的な意味でもね。
あくまでライズオブローニンは幕末なんですよね。
幕末ですね、うん、どういうエンディングになるのか分かんないですけど、あのDLC で西南戦争が欲しいとか言ってるから、多分その辺まで行かないんでしょうね、きっとね。でもまあ面白いと思いますよ。いろんな結末あるんだと思うし、きっと。
そうですよね。ここであの人を助けるか助けないかで分岐したりとかですよね。
あ、もうまさにまさに。なかなか面白いんで、うん、そうっすね。だからもうエルデンリングまでに全部終わんのかっていう心配もあるんですけどね。
あれエルデンリングはいつ来るんですか。
6月の21でしたっけ、確か。なんかそれぐらいですよ確かね。
ああ、もうじゃあ直近ですね。意外と
1ヶ月と2週間あるかなみたいなもんですよね。いやでもね、そうなんですよ。そんなこと言っときながら、あのドラゴンズドグマ2やった直後だったんで、久しぶりにダークアリスにやりたいと思って、この間スチームで500円だか600円の時に買っちゃったんですけど、結局クリアするまでやったっていうね。プレイ時間60時間になってますもん。それとあとあの G ジェネクロスデイズが900円だったんで、それも買ってやったっていう。
はいはい、言ってましたね。
そうなんですよ。なんか何気にシードのお話だけは全部終わったっていう。
ああ、あれシード以降の物語なんでしたっけ。
いや、あれですよ、昔の G ジネみたいなもんですよ。
はいはい、
あのウィング、ウィングのガイデンの G ユニット、エンドレスワルツと、シードはシード、はい、シードデスティニーとアストレイ。アストレイがほとんど、うん、大体ありますね。
ああ、そうですね。
00とのファーストセカンドと、あとガイデンと、あとオルフェンズとオルフェンズのガイデン、うん、まであります。完全に昔の G ジェネのストーリーを終えるやつですよね。
最近のやつはそこまでストーリーが終えるやつじゃなかったんですか。
なんかあれでしたよ、 PS2 の時はほらあのスパルボみたいな感じのストーリーになってましたし、最近のはなんかあのなんかごちゃ混ぜでしたね。なんかあのブレイクしたらいろんなしお話のキャラが出てくるみたいな感じの、ゼータの話なのにブレイクしたらなんかシードのキャラ出てきたとか、そんな感じのごちゃ混ぜ感がひどかったですからね。
いや本当にオリジナルに向いてたのをまたクロスレースで元に戻ったってわけじゃないですけど、 転換期だったんですかね。
まあその前のジェネシスがもう完全に宇宙世紀でしたからね。その宇宙世紀でシナリオを追うって感じでしたからね。あ、すいません、とりあえずそんな感じで、まあ、そうっすね、うん、どっちも面白かったけど、まあ個人的に進めるのはどっちかっていうと浪人かなって感じですかね。
ファンタジー RPG 好きだったらドグマ、うん、みたいな感じですね。
いやドグマね、あのちょっと不満点、まあ細かいのは なくもないんですけど、一つ大きな不満点があったのが、あのキャンプして敵っていうか獣を倒した時に手に入る肉とかを調理に使えるんですよ。そうすると、あの実写のあの肉を焼くシーンが出てくるんですけど、
はい、
それがすごく美味しそうなんですけど、あの魚も取れるのに魚がないんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、あの魚は取れるのに焼き魚とかそういう料理がないんで、なんかあの結構キャンプできる場所ってあの川とかのそばが多かったんで、もうあの焼き魚の映像も欲しかったなっていうのが不満でしたね。
ああ、そこももったいないですね、なんかね。
そうなんですよ。お肉はわざわざあの大きい肉とか、あのなんだろう、極上肉とか腐った肉とかそれぞれにあんのに、魚はなかったんですよね。
ああ、腐った肉があったってすごいトレンドに上がってましたよね。
そう、あの日数経過で腐ったりするんで。
そっか、ああ、ありますよねゲームでね。
そうなんです。通常腐りかけ腐ったって感じであるんで、まあそんな感じですかね。はい、すいません長々と。
いえいえ、どっちか買いましたってお声が来るといいですね。
うん、まあどっちも楽しめるとは思うんですけどね、好みに関係なく楽しめる可能性高いのは、まあ浪人かなって話ですよね、やっぱり。次話すゲームも好み分かれると思うんですけど。
好み分かれすぎですよね。
分かれすぎですよね、
うん、
ちなみにあの Steam での評価すんごい低いですね。
そうなんですか。
すんごいでもないですけど、うん、あんまり評判は良くないかなみたいな感じのとこありますよね。そんな感じで、サガエメラルドビヨンドですけども、猫屋さんもうクリアねされてるっていうことで。
あ、そう、うちは今3シナリオクリアしてるのかな。と言ってもアメイア編、魔女っ子編は、
うん、
多分最後まではまだいけてないと思うんですよね。
あー、なるほど、はいはいはい、
そうシナリオのボスを倒したっていうところがなかったので。
え、そうなんですか。
はい、
へえ。今回
1人か、まあ、
一応5人でしたっけ主人公の数全部。
そうです、そうです。綱乗り編、ミト綱乗り編とで、ロボッコ編と、
うん、
魔女っ子編とで、吸血鬼ですよね。
あ、
吸
血鬼、そうですよね、うん、
と、警察ボーニー・フォルトナでしたっけ。
あ、警察なんですね、あれね。
警察だったと思ったんですけど、探偵ですかね。警察かな。うん、
でもあのミドウくんでしたっけあれ。
はいはい、
すごく主人公な感じと思ったっけ。なんか見てみましたけど、関西弁かなわかんないですかあれ。
あ、おお、関西弁ですよ、バリバリの。
イメージと違ったと思って。
うん、もう一般日本人が抱く京都の人って感じですね。
あ、京都なんですか。
うん、なんかイメージはですね、私が抱いたイメージは京都って感じがしました。
なるほど。
直樹さんは今あれですよね、ロボコディーバナンバー5の 最後の手前って感じなんですよね。
多分そうなんじゃないですかね。でも騙された気分になりましたよ。
本当ですか。
うん、だってあのこの子でできるんだなと思ってやったっけ、開始5分か10分であのレトロなロボットになったんですもん。
あ、そうそう、あれびっくりしましたね。
まあレトロなロボットですよね。
そうですよ。
いや、まああれはあれで割と嫌いじゃないんですけど。
うんうん、
嫌いじゃないんですけど、なんかええー、と思いましたよね。分かってたら魔女からやったかもしれないですね。
魔女が一番多分サクッと終わるんですよね、話はね。
そんな早く終わるんですか。
あ、そうそう、ディーバナンバー5つながり編が私どれくらいやったかな、十何時間でクリアしたと思うんですよ。
あ、結構やってますね。
あ、いや20時間超えてたかな、いや十何時間だったと思うんですけど、でディーバナンバー5編が20時間超えてたんです。
うわー、やってますね。
でも1戦闘ごとにトレードもやったりしてたんで、
ちょっと面倒なんですよね。
そうなんですよ。条件レベルが8みたいなんですけど、
あ、
ちょうど今日レベル8まで到達して、あ、これ条件なんだっていうところに気づいて、
トレード
で、今やってるシウグラス編が20時間超えたところだと思うんですよね。
え、じゃあもう100時間ぐらいやってんですか。
60時間ぐらいじゃないですかね。
あ、結構やってんですね。
はい、もうやってます、やってます。で、さっき言ったアメヤ編が私は2時間から3時間ぐらいで話が終わったんです。
早い。
ネタバレありでいいんですかね。
ああ、全然もう、あの、
はい、
お好きなように。
じゃあ、体験版の話のところまでで、体験版である、アメイ編、魔女っ子編は、
うん、
スイッチでやると魔女っ子編できるんですけど、
はあはあ、
要は初めてすぐその魔女の力をなくしちゃうんですよ、主人公が。
うん、
で、その魔女の力を取り戻すのに、なぜか、猫の形をしてるんですよね。
え？
で、まあ、猫集めをするっていうのが一つの目的とあって、
うん、
で、あとは、魔女の最終試験みたいなやつで、魔女の世界、プールクーラーっていう世界から外に出て、メインのシナリオとしては宮古市かな、うん、綱乗りが旅立った世界の宮古市で、なんかね、その魔女の活動をしてなんかエネルギーみたいなのを貯めるんですよ。ざっくりしてて申し訳ないんですけど、
ちょっとあれですよね、あのシナリオ分かりにくい時ありますよね。
そう、要はそのなんか魔女の認知を広げるとどんどんそのエネルギーが溜まっていくんですよね。
うん、
だから本来の目的は多分その魔女のエネルギーを貯めるっていうのが目的なんです。
ああ、全体通しての。
そうです、そうです。実際にそのエンディングを迎えた時に何て言われたかな、そう、その魔女の試験が終わったんですけど、が主人公アメイヤは対外的な戦いに参加するには力が不足しているからっていうみたいな話があって物語が終わったんです。
なんかよくわかんないですね。
そうそう、だからなんかどうやって物語を進めていけばこれより先に話が進みますよみたいな感じが裏返すとわかったんですよね。
うん、
要は猫発明を頑張りすぎると物語がうまく進んでいかなかったり、あとはなんかわかんないですよ、よくタイムラインに流れてくるのが突然ゲーム終了になったって話見かけるんですけど、
うん、
なんか魔女ってバレッジが不正をしてたらいけないとかがあるみたいなんですよね。
ああ、 猫集めにおいて。
猫集めというか、その魔女のエネルギーを集めるのに、
うん、
正規のその魔女っていうところを周りに知らしめてエネルギーを集めなきゃいけないんだけど、それが正当な行いじゃなく集まってきたのがバレると、なんか色が溜まってるエネルギーの色が変わって、そこで物語が終了になっちゃうんじゃないかなって私は勝手に思ってるんですよ。見たことない、見たことないから分かんないけど、
まあちょっとやってみないことには分かんない感じですね
そうそうそうそう、分かんないんで、でもあれちゃんと行くには2周目とかやんないとダメなのかなと思ってますね。あと、まあ、私今3人か、じゃあ4人目やってますけど、
うん、
思ったよりキャラクター被んないんですよね、味方キャラクター。
ああ、なんか味方キャラは多そうですよね。
はい、多いです、多いです、
それは思いますわ。
一般の女の子も仲間になりますからね。
まあそんな雰囲気ありますよね。
はい、
まあ割と差があってそういうとこありますよね。
そうそうそうそう、4人やって、それこそ、この、ディーバナンバー5も、クリアした後に調べたんですけど、
うん、
サブシナリオ、メインのシナリオかな、わかんないですけど、もともと、なんか10個ぐらいあるうちの、1回の周回の中では5個ぐらいしか表示されませんとかっていうのが決まってるみたいですよね。
あー、なんかそんな感じはしますね。
そうそう、
正直エリア選んでくださいってなって選ぶじゃないですか。なんか言ってることが似たり寄ったりというか、分かりにくい上にどれがどれなのか分かんないが適当に選んでる感はありましたもんね。
そう、しかもその周回ごとによって物語の展開もちょっと変わったりするみたいなんですよね。
でもあれね、選んだ場所違うだろうから、数的な意味考えても同じ順番に行く人まずいなくないですか。
いないです、いないです。
私魔女しかやってない、魔女じゃないや、歌姫のロボコしかやってないから分かんないですけど、はい、それだけ限定で言うなら絶対に同じにならないだろうなと思いまして、やってて
あれモグラの世界があったじゃないですか。
ああ直近でクリアしました
そう、あれも多分進め方によっては最後のボスが違ったりとかするんですよ。
え、どうなりましたあれって。あれですよね、あのミミズ集めから各種族ごとのね、なんか回りつつ主を倒すって話したよね。
そうです、そうです。私が初めてやった時はあのなんか人型のところから行ったんですよね。
はいはいはい。
直樹さんはどこから行きました？
いや順番は全然覚えてないです。ただなんか適当に回ってて、で、あの、はい、主を起こせばミミズがね、あのそこに住んでいる人たちの食料が増える可能性が高いっていうことで、なんか、はい、土が死んでるからそれを蘇らせるために主を復活させるみたいな感じで言ってたじゃないですか。
はいはい。
それで主を探してる間になんか2つぐらいなんか集落とかあれが潰れちゃったみたいで、最終的に、
そうなんですか、
最終的にあの主人公のお供的についてくるモグラですよね、はい、のいた場所でなんか主を迎え撃って、主倒しました、はい、わーいって感じで終わりましたよ、
はい、あ、でも多分物語としてはそうなんですよね。
そうです、
このルート
なんか、うん、とりあえずあのどうにか俺たちの世界をなんとかしてみせるよみたいな感じの前向きなことを言って別れましたね。
ああ、そっかそっか。あのロボコでやるとあれ主がどこどこに来る確率何パーセントって表示されてたじゃないですか。
常に 30% でしたね。
一箇所だけ 90% ぐらいのところがあるんですよ。
あら、そうなんですか。
よくよく見るとで、そこに主が登場するみたいです。
ん
っていうのが私のロボコバージョンの時の記憶ではあるんですけど、
うん、
でもシューグナス編でやった時にはその確率出てこないんで。
え、同じ、ね、同じシナリオ行くんですか。
行きます行きます。
え、じゃあシナリオはもしかして全部共通なんですか？
共通、多分メインシナリオなのか、
あ、
サブシナリオとしていくのかですかね。
そのモグラはサブなんですね、あれ。
サブでした。
そういうことなんですか、はい、なるほどね。
そう。で、ポスが違いましたよ。
え、主ですよね、ボスって。
そうです、そうです。主は主なんですけど、私がディーバー、ロボッコでやったときは、こちらだったんですよ。
あれ、なんだったかな。あれはクジラと言っていいのかな。なんかでっかい魚でしたけどね。
クジラじゃないですかね、多分。
多分クジラなんですかね。
はい。でも、シウグナスでやったときには、ロボットでした。
あ、全然違いますね、じゃあ。
はい。
ルートがあれなのか主人公が違うのか何なんですかね、それ。
ここのモグラに関していくとルートなのかなと思ったんです、最初に行った集落。
そうなんですか。
はい、あ、でなんかその主を蘇らせるっていう話になるじゃないですか。
うん、
その主を蘇らせるって言ったところの集落に合わせた主が出てくるのかなってちょっと思ったんですけど。
え、じゃあね、モグラじゃないところに最初に行くこともできたんですか？
いや、多分最初はモグラなんですよね。
ああ。
で、ミミズがいないから他の集落と関わりないけど行ってみようってなって。
そうですね。
ミミズから選ぶじゃないですか。
うん。
で、初めに行ったところの集落から物語が展開していくじゃないですか。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
え、じゃあ全部そうなのかな。違うんですかね。
ああ、違うと思います。で、あとはなんか海賊のところって行きました？
海賊、
あの一面海しかない。
あ、いや行ってないと思います多分。
あるなみたいな。
確か最初に行ったのがあの、
はい、
砂漠。
ああ、砂漠ですね。
なんか巨大なロボみたいのがいたとこだったかな、確か。が最初でしたね。
砂漠はボス一緒だったかな。
砂漠も最後、まあ、あれはもう変えようないのかな。別にそのまま普通に進んだ感じでしたけどね。なんかこれといって分かれ道あったようにもう見えなかったんですけど。
砂漠は行ったことある気がします。シーグナスでも行ったんですけど。
まあ、一緒なんですかね。最初同じなのかな、そうだよな。
異世界のところはちょっとわかんないですね。
異世界？
あの、異世界転生の。
あー、はいはいはい。
ブライトホームだったかな。
あそこやたら早く終わったんで、絶対これ違うだろうなと思いましたね。
あ、私も意外と早く終わったんですよね。
多分あそこ20分ぐらいで終わったと思いますよ。
はい、
すぐ終わったんでこれ絶対違うなと思いました。
他のところはすごい時間かかりますもんね。
そうでしたね。砂漠の次なあれか、なんかあの科学者のとこ行きましたね。あの空気汚染されてるんで正常化してくださいみたいな感じの。
あ、多分私行ってないですね、そしたら。
え、やってないです？
はい、やってないです。
なんか急に放り込まれてそのエリアの空気を正常化しないとまずいみたいな感じになって進めてったら、はいはい、なんかあの昔いた天才科学者がいて、その人の妹がいるんですけどになんか協力しながらやってたら、いつの間にかその死んだはずの姉が魔物みたい感じになって蘇ってきて、お前らの命をよこせみたいな感じで言ってきたんで返り討ちにしたみたいな感じのシナリオだったんですけど。
ああ、あの三角ですね。三角、
三角、
あの空気汚染実験の最後まで行ったけど、あのなんか機械の作動を早めてしまったから作動不全が起きて、
あ、多分そんな感じだと思います。
そうですよね。で、なんかその機 回をもう一度再起動させてって三角を作ってってやつですね。
三角でしたっけ？
うん、なんかそう三角形にエリアが入ってくるんですよね。
そうでしたっけ？なんか完全に雰囲気になってましたけど。
で途中途中モンスターが出てくるじゃないですか、フィールドに。
ああ、いましたね。
倒さないとまたその三角形が機能不全を起こしちゃって、
まあ、あの辺はトレードとあの敵が落とすアイテムのことしか考えてなかったんで、もう完全に多分そこです。
そうなんですか。
と異世界転生がすぐ終わったのと、あとは氷をマッチで溶かすところですかね。あと、
ありましたありました。
あそこで最後最終工程をフルボッコにしたんですけど、
あれはあれも主人公によってちょっと違いましたね。
ああ違うんですね。あそこ、
私はそこのマップは3回やったんですけど。
うわよくやりましたね、3回もあれ。
1回目は普通に、最終工程が、まあ、なんかあれ、精神体ですよね、多分、最終工程って。
みたいですね、なんかね。
で、なんか乗り移るみたいな感じなんですけど、魔物に乗り移って襲ってきたんですよ。
あ、魔物だったんですか、最初。
はい。
へぇ。
で、ローコの時は、誰かな、なんか、科学者じゃないですけど、野市長じゃないな。やっぱりなんか研究者みたいな人に乗り移ったのかな。
こっちは完全に、いかにも皇帝って感じの格好の、ね、あの、精神体って感じでしたけど。
ああでもそうだったような気がしますけど、なんか悪い人じゃなかったんですよ、私がロボコでやった時は。
ああ、そうでしたっけ。
はい。なんか、その、皇帝がいるから、外の世界からの悪い人たちを防げるみたいな。防いでるみたいな。この世界に入ってくるのを防いでるんだぞ、みたいなことを言って終わったような気がしたんですけど。
あれ？なんかいかにも悪の化身でしたけどね。お前らの体をよこせみたいな感じの。
あれもその誰を溶かすかとかによっても違うのかなと思いましたね。
そうですね、なんか1人か2人溶かしきれないのいますもんね。
そう、絶対溶かしきれないんじゃないかなと思うんですけど、最初やったつながり編はもう完全に悪だったんですよ、皇帝。
あ
けど私が2回目にやったロボコの時は、欲しかったら与えられてましたね、みんなから。
じゃあ進め方も方でも違うんですかね。
ああ違う感じがしますね。
ちなみにちょっと今評価見せた時に、あのネビーの人に一人目にディーバ編始めると地獄を見るので、なるべくならやめましょうと書いてますね。まあそれはいいんですけど、
いや本当にそうだと思います。
そうですか。
でいろんな主人公でその同じマップやっててもこう見える視点が違うんで、あここはこういうことだったのかとかっていうのがね分かってくるんですよ。
うん、あその辺はあれですよ、
一人の物語だけしかやってないと本当に薄っぺらいストーリーなんですけど、
うん、そんな感じはね、まあ
そうい
つものサガっぽいとかサガっぽいんですけど、
うん、周回重ねていくとなんか膨大なこういろんな設定が見えてくる感じですね。
でもなんかその辺含めても良さが分かりにくいゲームではあるかなって感じしますね、やっぱりね。
そうですね、特に私ぐらいいっぱいやってると楽しくて仕方ないんですけどね。
意外とやってると面白いところもあるんですけど、 UI 周りに関しては何の用語もできないですね、私ね。ほんとクソだと思いました。ヘルプも何もないじゃないですか。
そうですね。
武器の攻撃力一つ取っても、見れる場所もあれば見れない場所もあったら本当に不便だったりしたし、なんか誰が装備してるのかも分かんなかったりとか。
分かんないです分かんないです。
あと武器強化にしてみても、強化できる武器光るとか、なんか色変えるとかしてくれたらいいんですけど、全部チェックしちゃダメですから。
あ、そうそう、あ、それがアップデートで変わったんですよ。
あ、なんか、あれもう来たんですか。あれ
来ました来ました。
あれアップデート再確かに採用したはずですけど、なってなかったな、
アップデートした後に。まあでもちょっと分かりづらいんですけど、その武器の武器種のマークのところにちっちゃくアジのマークがつくようになったんです。強化ができるやつでは。
ああ、まあそれがあるのはまだあれですね。そういえばなんかツイッターで母さん言ってましたもん、なんかね、なんか 1. 何もだかで追加されますみたいな感じで。
誰が装備してるかっていうとはもうちょっと分かりやすくしてくれてますね。
そう、あれは少し不便なんだと思いましたね。
はい、
全体的になんかその辺の見やすさが、なんかヘルパーのはいいんですけど、全部その場で見れるような感じだったら一番いいと思ったりするし。
そうですね。
なんかほらステータス1個取ってもね、筋力が移動やりますけど、その辺でヘルプをしたら何に影響するってその場で見れるようにしたらいいと思うのになと思いましたからね、やっぱりね。
あれもなんかバトル中にボタンを押すと表示が変わったりするじゃないですか。
ああ、あれですか、あの項目出したりするやつですか。
そうですそうです。この攻撃はリザーブ解除がついてますよとか。あれオンオフする、オフにしたら分かりにくいのになと思いながらやってるんですけどね。
でもなんか そのもう今の時代なんだから、押した瞬間にそれに関してのヘルプが出てくるぐらいのもんじゃダメだと思うんですよね。
ああ、
私それは一切認めません。もうあのスパロボとかでってあるじゃないですか、あのなんか重要項目やったらそのボタンを押した瞬間にヘルプに飛ぶじゃないですか。
飛びます飛びます。
もうそれぐらいじゃないと今の時代はダメだと思います。あ、もうあれに関しては本当に何の用語もできない。
なかなか許される時代じゃなくなってきたってことですよ。
いや、もちろんね、あの何週もやっても分かってきたりするんだったらいいんですけど、さすがになと思ったし、その装備弾もね、あとその、まあ、武器強化に関しては今回来たっていうかあれですけど、来る前まではいやこれどれだよって感じに思ったりしましたからね。
そうそうそう、なんか、ね、強化できるようになった武器を探すのが大変ですよね。
大変でした、本当大変でした。そしてそれにしたってこれ、誰が装備してこれどれだけの防御力なんだよとか、どれだけの防御力なんだよって感じのが、ほんと一回一回別の場所行ってみないとダメとかって、なんか面倒さですね。
あれもよくわかんないですよね。なんか技の一応起動攻撃力って決まってるじゃないですか。
ああ、出てますね、攻撃力ね。うん、
もう戦闘中に表示させると全然その攻撃力が違うんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
あれって何を参考値にして上がってるんですかね。
あれじゃないですか、あのステータスとかいろいろ補正含めてなんじゃないですか。
あ、そっか、じゃあ補正含めた値が戦闘時のあの流し器100いくつとかっていう数字になってるんですかね。
だってなんか筋力とあとまあ何かみたいな感じで2種類ぐらい影響を及ぼすのあったりするじゃないですか。
ありますあります、うん、
だからそれの合計なんじゃないのかなぐらいしか思ってなかったですけど、
ここら辺もちょっともうちょっと分かりやすくしてくれるといいなですけど。
そうですね。あとなんだろうな、周回前提だからかもしれないんですけど、とにかく成長が遅いなと思いましたね。
あ、そうですね。
だって猫屋さんはもう何十時間あるんですけど、こっち今魔女編、魔女じゃないや、ドボコ編で20時間ぐらいなんですけど、人間キャラの HP がやっと300いったかなぐらいのレベルですもん。
お
なり低いなと思いましたね。
ロボコ編はなおのことですよね。
そうかもしれないですけどね、もしかしたらね。
シングラス編やってますけど、今のところ一番でも難易度高かったのはロボコ編ですよ。
あ、ちなみにステータスとか体力ってどれぐらいあります？ HP って。
あれくらいあったんだろう、最後。ラスボス倒せなくて、
うん、
ちょっと育て直したんで。
500とか600ときました、
ね、最終的に。そうそう、HP500 近くまで持ってきましたね。
っていうことになりますもんね、だってね。でもなんか今の育成ペースで考えていくと、いやーきついなと思いましたね。なんかロマサガとかもね、サガフロに比べたら上がりにくかったりってか、まあ、サガフロが上がりすぎたんですけど、
まあ、
とこありましたけど、こんなに上がんないかと思いましたから。
あのサガスカの時もそうでしたけど。
ああそうですね、あれもね。
そうそう、実際多分そんなに体力なくても勝てる時は勝てはするじゃないですか。
なんかそれも問題な気がするんですよ、
うん、
あのうまくね、戦闘のシステム分かってやる人だったら低レベルでもクリアできますよっていうのは、確かにそういうの好きな人いるのは分かるんですけど、 RPG である以上成長欲しいなと思っちゃうんですよね。
うんうん、ロボコ編ってやっぱロボットをメイン使ってほしいとかってもあるんですかね。
まあロボのあれは面白いですよ、やっぱり昔からね、サガシリーズのいい装備したらステータス上がったりとか、あれは面白いんですけどね。そこはいいんですけどね、やっぱり人間キャラとかの成長速度、そこそこ欲しいなと思っちゃいましたね。正直な話、あの武器強化、武器とか防具強化がなかったら、
はい、
もしかしたら途中でくじけてたかもしれないです。
そうかもしれないですよね。
いや、そう、戦闘がいくら面白いって言っても、その成長がないと私個人的に面白いっていうか、もう続けようと思えなくなっちゃうので、なんか低レベルクリアとかそういうのに興味ない人間なんで、多分やめてたと思うなって感じですね。よかった強化があって、
敵能力上がってったような気もしたんですけどね。
うん、ああ、スタッフですか。うん、
そうそう、ちょっとこんなに周回しなかったと思う。最後能力値上げるための戦闘ってそこまで多くはしなかったんですけど、
なんでしょうね、サガシリーズだからかもしれないですけど、あの強くなったかどうかの基準が私体力とか HP なんですよね、やっぱりね。
はいはい、
だって HP が上がってないと、なんかこんだけ戦闘した割には全然上がってないなって感じになっちゃって。
だから急に上がりだすんですかね。ディーバ編は主人公とウェンズデーと、
あーウェンズデーいいっすよね、
はい、ブラーとボーディガーと、
あ
ーでずっとガルーガルーじゃなくて、まあ、あのオーガン使ってたんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱ魔物モンスターって使い勝手が悪くて、
ああはいはい、
最終的には私誰使ったかな、ロボットに変えたんですよね。
私もロボットが多いっすね。
ああけどブラーが好きで、
はいはいはい、
あのエルダー、エルダーナイトとか短命種の一番最後まで行って LP0 で死んじゃうと世代交代するじゃないですか。
ああそうですね、
そうそう、最終的に世代7世代まで行ったんですよ。
あ、そんな行くんですか。あれ
行きます、多分もっと上まで行くと思うんですよね。で世代交代するときに新しくなんかバフでバフの技をもらう覚えるじゃないですか。
うん、
そこまで使ったことはなかったですけど。で、うん、逆にブラーが主戦力だったんで、ラスボス戦で LP1 で臨んだ時にはどうしようってちょっと、
まあ LP1 はさすがにですよね。あ、でもまあ回復がないからあんまり言うほどでもないんですかね。どうなんですかね。
あとは運よくその海賊のワールドがあったんで、
うん、
で海賊のワールドに行った時にも 何個かルートがあるみたいなんですけど、その中で偶然たまたまイカダルートっていうのに当たったんですよ、
うん、
そこのワールド2回やったんですけど、もう1個が名前わかんないけど、私の中で死の世界ルートっていうのがあって、
うん、
もうその死の世界ルートとイカダルートじゃ全然物語とラス最後のボスのたどり着き方も違いましたね。なんですけど、そのイカダルートでやるとそこで最後までちゃんと進めて最強の敵倒すと攻撃力50台のなぎらたが手に入るんですよ。1回強化すると攻撃力81のなぎらたがになるのかな。
あ、結構かなり高いですね。
そうなんですよ。だからそれ運が良くてそれ手に入れてたんで、ボディガーがすごい活躍してくれて、どうにかこうにか勝てたっていう感じでしたね、ラスボスに。
なるほどな。多分そういうのいろいろ理解、まあ昔からそうですけどね、差がやっぱそういうの理解してると楽になる要素ってやっぱありますよね、きっとね。
ありますあります。今回本当になんか人形に頭悩ませますよね。
人形は悩ませた結果が最終的に最初に戻るってことが多かったですね。
前傾陣ですよね、
うん、でも多分ピンポイントで見るならここはこっち行った方がいいなっていうのはあったりするんですけど、今のところ突破できないような敵と当たってないから、まあ、まだって感じでしたね。
わかります。私も最終的にはやっぱり連携陣で連携して倒すっていうのをやってましたけど、
ものすごくこだわるんだったらあるんでしょうけどね、やっぱヘイト集めてそこにカウンター当ててとかいろいろね、やっぱりね。
あ、そう。なんだっけな、先生の試練ってあるじゃないですか。
ありますね。
あれ試練ランク上げていくとタイムラインの端から端までキャラクターを移動させるっていうのがあるんですよ。
あー、はいはいはい。
本当にそれ辛くてどうやって動かせばいいんだと思ったんですけど。
え、それってあれなんですか、めちゃくちゃ行動順速くなるようなキャラにした上で一番最後の攻撃が一番最後になるやつあるじゃないですか。
はいはい、
しんがりになるやつ、あれ使って OK とかなんないんですか。
一番最後になるやつってありましたっけ。
なんだっけ、衆の斬撃だから、そんな感じの確かありませんでしたっけ。
あれって一番最後になるんですか。
確か一番最後だと思うんですけどね。
いや、移動させなきゃいけないんで、なんだろう。
ああ、じゃああれです。
攻撃を選ぶ段階で、一番後ろか一番前にいなきゃいけないんですよ。
じゃあ、この間私だったら、最終工程にカウンターで一番前に行くような感じですか。
あ、そうです、そうです。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
なんで、敵が一番端っこにいるか味方が端っこにいる状態でインタラプト技使うか、
そうですね、
チェイスか。
チェイスだと一番前にならないかな。
前から後ろでも分かったんですよ。
あ、前から後ろの方にいようってことですか。
はい。
あ、はいはいはい。
なんでそれなんかクリアした後に攻略サイト見たら、その陣形のやつを使うといいみたいですね。前の方に行くキャラクター、後ろに行くキャラクターが出てきてとかって書いてありました。
はいはいはい。
最初からそれやっとけばよかったなとか思いましたけど。
結構いろいろありますもんね。先手を捨てて全部攻撃に回る陣とかね。
いろいろありますね。そうそうそうそう。全然ダメージ出ないじゃないですか。
まあそうですね、はい、
それなのにその先生の試練だと私が今見た中だと1回のダメージで400超えるのを目指せとかってあったりするんで。
え、一発で400ですか。
あ、まあ一発って言っても連続攻撃するようなやつは一人の攻撃で400超えなきゃいけない。
あ、連携じゃなくて一人の攻撃で400ってことですか。
そうです、そうです。まあ連携の中に組み込んででもいいんですけど。
じゃあ、なんか一発あたり数十のダメージ連続で入るやつも合計値って300、400いけばいいって感じなんですかね。
そうです、そうです。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
全然いかないですよね。それと300はどうにかいったんですけどね。あとは敵全員即時攻撃で倒すとか。
はいはいはい。
そういうところの楽しみとかはありますね、戦闘で。
うん。でも多分これバランスが悪いんだと思うんですよ。戦闘全振りじゃないですか。
そうですね。
確かに戦闘面白いんですけど、
うん、
RPG ってやっぱその全体のバランスなわけで、
うん、
まあ話もそのいろんな、ね、何回もやったりとかって言うと見えてくるものがあるってのは分かるんですけど、一周だとんっていうことに加えて、結構佐賀のシナリオあるあるの、結構ねぶった切ったり、はしょったりっていうのが受け入れられない人もやっぱいるでしょうからね。
今回はそれだいぶ振り切ってますからね。
そうですよ。ちょっと前までね、閉じ込められたのに私が村長ですみたいな感じで言うシナリオありますからね、やっぱりね。もうあれリメイクでね、ぶったたけるときにはもう本当やったろうと思いましたからね。
ありましたね、そういうのはね。
もちろんやったるよこいつと、このクソ村長めと思って、閉じ込めよってと思って思いましたけど、なんかそういうなんかイベントが終わるとね、それまでの関係性なしにいきなりとかそういうのは、ね、差がありがちですからね。やっぱそういうのを含めてシナリオ的に無駄を省きすぎてるところがやっぱり昔からあったりしますからね。そういうのを含めるとお話と戦闘、あとなんかあるって言ったら、やっぱりそのトレードとかもうまければ面白いんですけど、やっぱりそのね、面倒だったりとか、やっぱりなんか不便な面が目立っちゃったかなっていうのもありますからね。
え、そうですね、うん、それはもう否定できないですね、全然。
でもね、最初何の情報も知れないでやったんで、
はい、
まさか探すか的な感じの流れのまま行くと思わなかったんで、なんか今回のこのグラフィックで野間さんがとかサガフロみたいな、なんかダンジョンをある程度行ったり探索したりっていうゲームかなと思ってたらっていうとこがあったんですよね、最初ね。
わかります、わかります。
そしたら探すかじゃねえかと思って。
でもまんまでしたね。
まんま探すかじゃないかと思って、よくあんだけ不評だったっていうか売り上げの低かったやつをそのまま作ったなと思いましたけど、
いや、そこを誰も期待してなかったぞって思いたいですけどね。
うん、いや、戦闘はほら、探すかの時も良かったじゃないですか、評価高かったっていうか、それをまた同じ流れで来るかと思って。
あ、まあ、探すかよりやりやすくはなりましたよ。
まあまあまあ。
それでも基準が探すかですからね。
そうなんですよね。
うん。
まあ、アンサガほど分かりにくいとは言わないですけど、よく出してきたなと思いましたね。
まあでも、こう最初の、ね、1人、2人ぐらいを頑張ると楽しくなってくるんですけど、それってちょっとハードル高いと思うんですよね。
まあでも戦闘はね、よくできてるから、戦闘が好きな人からしたらいいんでしょうね。私戦闘ずっとしてると疲れるタイプなんで、それ考えるとやっぱりうーんって思っちゃうとこがあったんですよ。なんかもう少し戦闘以外で、戦闘しないでなんかできるなんかがあればよかったかなと思ったりしたんですけど、まあ、ギミック的にはまあ戦闘しないで行くシナリオとかそういうのもなくはなかったですけど、
あ、そうですね、
うん、もうちょっとなんか、うん、戦闘までの間をつなげる何かがあればよかったかなと思っちゃいましたね。正直これはドグマ2以上に人に勧めるのは難しいゲームだと思いましたね。
そうですね、自分が楽しむ分にはいいけどっていうところが大前提ですよね。
そうっすね。こうやったらサガフロリメイクやミンさんがリメイク進めるなって感じですよね、正直な話。
そうですね、
ダメだったんですかね、ミンさんが見たい感じのああいう、まあサガフロみたいな感じのああいうゲームじゃダメだったんですかね。
なんでアガスカの正当進化にしちゃったんでしょうね。
なあ、そう思いましたね。なんか無駄を省きすぎて、なんかね、ダンジョン行って宝箱取ってくるとかっていう、そういうやっぱ無駄に思っちゃったんですかね、母さん的には。
それを思ったんだったらね、どっかのリマスターの段階でそれを省くっていうこともやってよかったのかもしれないですけど。
まあでもリマスターで省いたら文句しかないですからね、やっぱりね。やっぱりその辺が無駄だから、敵からのドロップにしました、トレードにしましたなのかなとか、いろいろ考えながら思ったりはしたんですけど。
まあでもね、セットは本当面白いんですけどね。
そうですね、
やっぱ独断場を発動させたりとかっていうのも面白いし、
あ、
連携をどうやってつなげるかって考えるのも楽しいし、
多分体験版やって戦闘面白いってなったんだったらいけると思うんですよ。
あ、そうですね、うん、
私みたいにあの面白いけどなんか少しだったら疲れちゃうなって人にからすると、休み休みになったり手出さない方がいいかもしれないなってくるんですけど。
そうですね、どんなに爆笑な戦闘でもやっぱり1戦闘 2,3 分以上はかかりますからね。
そうなんですよね、ちょっと疲れちゃうんですよね、うん、私戦闘嫌いなんですよ、やっぱり RPG の。
あ、もうレベル上げとかもあんまりしないサクサクってクリアしていくタイプですかね。
場合によります。あの敵から逃げない代わりにレベルアップし、あのレベル上げしないっていうやつもありますけど、でも なんだろう、別に、あ、何も考えずにやるレベル上げは嫌いじゃないんですけど、あの いちいち考えずにあのボタン連打してるだけのレベル上げは嫌いじゃないんですけど。
ああ、それはもういいですよね。
うん、これいけますかね、楽勝バトルならいけますかね。
いや、この前楽勝のやつだと思ってたら楽勝じゃなかったですよ。
そういうのあるんですよね、それがあるからやはり怖いんだよな、やっぱり心配になってやっちゃうんですよね。
お、あれあれあれ楽勝じゃなかったの、あれなんかゲームオーバーしちゃったけどありましたよ。でもまさに今日だったかな、
敗北って。なんかオートセンターともやったですね、その効率は悪いけど適当に選んでくれみたいな。
そうですね、
うん、そういうのはもう少し考えたんですけどね。
昨今の、ね、RPG だったらあってもよかったですよね。
だ UI 含めてその辺のね、あの快適さがなかったなと思いましたね。でもよくこれフルプライスで来ましたね。
さすがにサガスカと同じような感じで完全版は出さないでしょうね。
出してもなって感じですよね。
DLC を出すかどうかぐらいですけど、 DLC もないかもしれないですよね。
うん、そんな気はします。いや、なんだかんだ言ってちまちまやっていくつもりではいるんですけど、ちょっとなーと思う点も多かったっすね。
もう多分すぐ2番編のラスボスでちょっと心がくじけそうになります
し、うん、まあ、あの大丈夫です、今までの思い出があるんで。新破壊するものとかエッグとかなんかサウスマウントトップとかいろいろね。
そう
です
ね、
心の支えがある
もいましたからね。
そうです、いっぱいありますからね、心の支えがね。
そうただ聞くしたなんだったでしょうね、うん、下がって、
うん、
理不尽でしたよね、下がって。
そうですね、理不尽でしたよね、うん、
あ、それでもね、エッグとかもまだ勝てると思いましたよ。
完熟もですか。
は
あ、 じですか。
そう、カオスルーラーだけはそう思えなかったですね。
なるほどね。
何日何十時間やってやっと倒したかってぐらいでしょ。
まあね、サガとかメガテンとかは結構そういうの多いですからね。そういえばあのリマスターで思い出しましたけど、サガフロリマスター の、 あの追加ボスもやたらとまあチート的な感じのが多かったですからね。
あ、多かったですか。あ、サガフロリマスターですか。
そうそうそう、まあミンサガのあれもそうでしたけど ね、
そうですね、
サガフロリマスターもなかなかでしたからね。運動性99なので先制できないっていうね。みんな大好き、みんな大好きタイムリープ作戦できないっていう。
致命的じゃないですか。
そうなんですよ、
しっかりそこを対策してくるっていうのは。と思うと全然人にはお勧めできないですね。
そうっすね。でも今までもね、そういう感じでね、知識があればこれやれば楽になるとかってありましたから、多分これもあるんでしょうね、きっとね。
あります、あります。
まちまちまやります。
いや、そう、みんなにやってもらいたいって思いはあるんですよね。
私は言えないです。
やってもらいたいけど進めはしない、個別にみたいな。
やめとけとしか言えないですね。いや、体験版やってね、戦闘が面白いならいけんじゃないですかね、やっぱりね。
そうです、そうです。
良くも悪くもあれが全てですよね。
いや、もう本当にそれが全てです。綱乗り編やって最初の最強と戦って、こいつどうにかして倒してやろうと思った人だけ入っていける沼ですね。
うん、まあ、細かいやれることは多いと思いますからね、やっぱりね。
そうです、そうです。今だって最近はもう、あの戦闘中のタイムラインをどういじったら自分が有利になるだろうっていうのに楽しさを覚えてますからね。
もうすごいっすね。
そうそうそう、
最近考えることが疲れちゃって、もうアクションゲームしかやりたくない私は無理かもしれないと思います、本当に。本当見事まで最近アクションゲームしかやってないですからね。
あ、そっか、ドグが浪人、その前は何だったんですか。
いや、なんだっけ、アーマードフォア6やったり、エルデンリ
ング
の DLC に向けてリハビリしたりとか、何も考えずに目の前のことを対処するだけのゲームが多かったですからね。
まあ、モンハンもやってましたもんね。
そうです、モンハンもやってましたからね。
うん、
まあ、全部アクションじゃないですか、ほぼ。アクション RPG とか、
それこそ反射神経じゃないですけど、直感的に動くことが求められますよね。
そうなんですよ、下手に覚えなくていいですからね。ちょっと強かったら、ね、同じことの繰り返しでレベル上げて挑めばいいかぐらいの感じだったりしますからね。最近覚えられないですからね。あとひたすらほら、我々の日課ですけどね、馬集会ですからね。
そうですね。そう、育成してないと。
そうですよ、
これが終わったら 100AU でやりたいなと思ってるんですけど、
あっちもあっちでなんかね言われてますからね。
そうですね、
良くも悪くも昔ながらのゲームって感じでね、やっぱり。
まあ、そこを求めて作った部分があるからなんでしょうけどね。
まあね、でもやっぱそう思うと思い出補正なしで昔のゲームやるって結構厳しいのかもしれないですね。
難しいですよ。
だってね、ピクセルリマスターとか FF とかはあったりしますけど、愛なしでただ移植しましただけだと結構不便なんだろうなと思いますもん。
不便ですよ、絶対。
この魔法なんだっけって分かんない人は分かんないですからね。
もう説明書ない世の中ですからね。
ねえ、ヘルプもないですからね。 それこそアスピリとかの辺でなんだこれって思っちゃう感じの人いると思うんですよ絶対に。
そうだったんですよね、
うん、
名前似てるやついっぱいあるのに全然効果違ったりしますからね。
そうですよ、
うん、
召喚獣とかなんやこれと思いますよねきっとね。
どれ選んだら攻撃かだからね。
カーバンクルとか使ってなんかいきなり自分たちの前に変なのついたけど何これって思うかもしれないですから
ね。なりますなります。
そういうのあれからやっぱりですよね、
うん、
まあ、100円ユーデのその良くも悪くもっていうのがどういう意味でのあるか分かんないですけどね。もしこの UI 的な意味とかねで言うんだったら確かになと思っちゃうとこもあるだろうし。
あでもファストトラベルがないって噂でしたよね。
あーやっぱ今必須なのかもしれないですねそういうのって。
だいぶ話を進めるとテレポート使える子が仲間になって、
はいはいはい、
ファストトラベル解禁かみたいな誰かのツイート見ましたけど。
でもドラクエもそうでしたよね昔ね。ルーラー覚えるまで結構ねレベル上げたイメージありますもんねやっぱりね。
そうですね、うん、
今って割とすぐルーラーとかねできたりするイメージありますけど。
あすぐ使っちゃいますよね、
うん、やっぱもうそういう時代なのかもしれないですね。もう周りがそういう対策いっぱい増えてるとなんでこっちないんだよっていうふうに思っちゃうかもしれないですからね。
こう不便に感じてしまいますよね、
うん、あ不便で思い出した差が夢あのダッシュ機能をつけてほしかったですね。
あ
結構呪いじゃないですか。
あの伝説世界の中だけ使えるじゃないですかエメラルドライトでしたっけ。
なんで普段も使えないんだと思いました。
そうそうあれは逆に早すぎるぐらい移動してるのに。
ぶっちゃけあのコマンドボタン使わないですよね。
あんま使わないですね。
あまあ何なんだろうあの普段の画面でも別にあそこで対応してるボタンないっすよね。なんかね。
ないです、ないです。
別にいいじゃ
ないですか。ないか。ないですね。
ないですよね。だって L1 がセーブですけど、R1 ですもんね、確かね。
そうですね。
いいじゃん、つけてと思ったんですけどね。
そこも今後のアップデートでやってくれるといいんですけどね。
いやー、つけてほしいですけどね。
うん、
そういうとこ含めて、なんかプレイする環境が結構、と思って。ちゃったというかもう今がそんだけ便利なんでしょうねきっとね。
そうですそうです。
さっき話した内蔵脳裏なんて本当快適さの塊でした、ね、
うん。だからこそのこうギャップがあるのかもしれないですね。
そうかもしれないです。まあドグマぐらいも完全にねその不便さを楽しめ的な感じの方に振り切ってなったらまだわかるんですけど、やっぱそういうとこが大事なのかなと思っちゃいましたねやっぱりね。
そうですね。ちょっとド S なゲームをやりたいって人はぜひやってもらいたいなと思います。
サガイメはねまだいいっすよね。体験版で戦闘が面白いかどうかっていう判断ができますからね。
あそうですね、
うん、問題はさっき言った2つですよ。
あそっちも体験版ないんですね。
ん？え、もうないですか。
あいやサガイメはありますよね3つ。
ああ、さっき言った2つですか。
そうですそうです。
ドグマ2はあのキャラクリエイトできる体験版とも言えないもんだけありました。
やりたい気持ちだけは高ぶらせてくれるんですね。
なんかマスコデラックス作ったりとかいろいろね芸能人に似てるような作ったりした人がいましたけどなんかね。
すごいですね。
浪人はどん多分ないのかな。あれも面白いんですけどね。なんかね私は関東圏住んでないんで全然わかんないですけど、なんか横浜とか神奈川ぐらいはさすがにわかるんで、ああこの辺なんだなみたいな感じで。
まあ今とはちょっと違うとは思うんですけどね。
まあ名前も違いますからねきっとね、うん、でも本当街並みとかああ江戸時代って感じっていう風にして宿とかなんかねその辺の街並みとかもそうですけどね、アイデア見てたの結構好きなんでやっぱ面白いと思いましたね。
やっぱこの今日の3作品の中だとライズ・オブ・ローニンって感じですね。
そうですね。なんか、 単純な完成度なら多分今年の中だとユニコーンオーバーロードが一番高いと思うんですけど、
ああ
でもなんか面白さ的な意味でハマった度合いという意味で言うなら浪人の方が、うん、個人的に今のところ今年一番面白かったかなって感じですね。
今年はあと対策ってなんかあるんでしたっけ？
エルデンリングの DLC とあとほらあのステラーブレードもう出て
ます。
あれはちょっとどっかのタイミングでやりたいんですけどね。
画像がすごい綺麗だっていう噂なんですよね。
そうみたいですよね。あれはやりたいな。これはトメさんやってるの見たんですけどね。なんかね。
ああ。
さすがトメさんだと思いましたけど。
あれってスクエリでしたっけ？
あれソニーですね。
あ、ソニーですか。
うん。開発が韓国のっていう。
あ
とやっぱりほらこの間少し話出しましたけど、サンドランドも少しねやってみたいと思うんですけどね。
あ、そっかそっか。あれはもう発売されたんでしたっけ？
されてましたね。
あ、そっか。
バンダムのキャラゲーにしては出来がいいって言われてましたね。
ああ。
なんかメタルマックスとかみたいに戦車とかロボットみたいのをいろいろ組み替えていくの好きな人が やってみても全然原作じゃなくても面白いと思うよって書いてたんで。
あ、そういう要素があるんですね。
みたいですね。やっぱり鳥山メーカーをいよいよいじれるらしいんで、それはいつかやってみたいなと思いますね。
あ、楽しそうですね。
あとはやっぱガンダムブレイカーですかね。
あ、そうだ、
8月の29でしたっけ確か。
いや、意外と近いですね。
近いですね。 PS5 版で予約しました。
あ、もう予約したんですね。
もう予約しました。
早い。
あれはもう絶対買うんで、もう予約しましたね。
いや、それまでにちょっといろんなものを終わらせとかなきゃいけないですね。
いやー、ほんと同じくですわ。でも 100AU でもなんだかんだやりたいんで、やっぱりね。
ああ、
そこもあれだし、あとペルソナ 3D ロードもやりたいなってい
う。ああ
全然終わんないっすね。
時間が足りないですね。
足りないっすね。でもガンダムブレーカー4、あれもう PS5 一択っすよ、やっぱり。解像度の違いも、あと 60fps でのも PS5 だけみたいですからね、やっぱりね。やっぱ30だ
と、ね、Xbox も出るんですか？
箱は出ないんじゃないですかね、多分。 PS4、5、スイッチだと思いますよ。
やっぱ持ってたらもうどう考えてもやっぱ5ですよね。
5ですね。60だったらギリギリあれですけど、30だったらやっぱカクカクとかで逆に具合悪くなりますもんね。
見えないやつ見たいですもんね。
そうですよ。しかも3とかの時になかったね、あの薬ガンダムとかあの辺も全部来るみたいですし、あの福岡ニューガンダムも来ますからね。楽しみだなって。ロングレンジフィンファネル使いたいなと思います。
あの背中に背負ってる大きいやつですね。
そうですね。今のところエクバぐらいでしかゲームでできてませんけどね。
あ、出てきてるんですか。
あ、もうだいぶ前に来てますよ。一時みんなこぞって使ってましたからね。
どんな挙動するんだろうなと思って。
でも今のところそれぐらいかな。はいはい。
なるほど。じゃあもうファンネルなんですね、普通の。
なあ、もうでもエクバの時確かもうあれ、あ、まあまああれか、ケルディムのメインって言っても分かんないですもんね、やっぱりね。
そうですね。
打った瞬間に着弾するような感じのやつだったんですけど、
うん、
そっか。そうそう、そういうのがあったりするんですけど、まあでもまあどういう風にやってくるかですよね、ガンダムブレーカーの方だと。
まあブレーキ買ったらまたみんなでやりたいですね。
やりたいですね。やっぱパーツ集めだけでも燃えますからね。
そうです、そうです。
レアパーツって時やっぱ嬉しいですからね。今回いろいろ細かい点いじってるみたいだから、もっと面白いことになりそうですからね、やっぱりね。でも夏まででもそんな感じですからね、全然終わんないです。
スイッチの後継機も出ますしね。
噂だとそうらしいですね。
そうなってくるとまたローンチで何か出すかもしれないし、
なんかあくまで噂ですけど、ドラクエ3とかあの辺のやつってそれに合わせてんじゃないのかとかって言ってる人もいましたね。
あーそっかそっか、
さすがに12はまだあれだし、それこそね、あのスクエニの200億円ぐらいでしたっけあれ、
はい、
なんか何かを中止したとかいろいろなんか噂だってましたけど、
ありましたね。
トゥエルブじゃなければいいですね。そうっすね、そこだけ怖いですね。
違うと思うんだけどなと思いますけど、
何を果たしてってことですよね。
ここまで投資ができるゲームタイトルって何かって考えたら、
そうですね、
逆に考えちゃうんでしょうね。
なんか過去にあれぐらいの規模であのなんかゲーム会社であんだけのことをするのって200億円ぐらいのやつってほとんどないらしいんですけど。
ああそうなんですか。
過去の事例で言うとあのスクウェアがあのだっけあれ FF11 のなんかを中止だかなんかしただかなんかのやつだと映画でこけたじゃないですか。
ああこけましたね。
あの時がなんかそれに近い額だったらしいっていう話はなんか聞きましたけどね。それ規模なのと思って。
FF7 の作り直しの時はどれくらいかかったんですかね。
え、そんなありましたっけ。
それこそ FF7 リバースでしたっけ。
ああ最近ってやつですか。
はい。だったかリメイクって改めて作り直したんじゃなかったでしたっけ。途中まで作ってたけどダメで。
あれそうでしたっけ。
はい。あったと思ったんですよね。しかも制作会社まで変わったとかじゃなかったでしたっけ。それは違うか、それは違いますね。
あの14が1回こけて作り直したやつじゃなくてですか。7
か。
いや、
わかんないです。14もこけましたよね。7もあったような気がしたんですけどね。
ああじゃああったかもしれないですね。
はい。
でもここまでの話になってないから多分それより上なんでしょうね今回のほうはね、きっとね。
絶対そうですね。食い直しは分かんないか。
まあなんとも言えないですね。
そうですね、こればっかりはね。
最近ちょっと派手が続いてますからね、スクエニもね。バルキリーがこけたとか思いましたからね、やっぱりね、まあ、あれは大したじゃないかもしれないですけど、
あれね、ちょっとシルメリアのところちゃんと学習するべきでしたね。
確かに。いやでも本当夏まででも終わんないなって。あとエルデンリングの DLC が今まで結構あのダークソウルとかもそうですけど、だいたい1から3ぐらいまであったかな、確かあったんですよ。
はい。
もしくは1から2とかね。でも今回はもうあの最初からもう一発でいくとかって言って、最初で最後の DLC っぽいんでかなりのボリュームらしいですよ。
ああ分割しないで1回出し切っちゃうってことなんですね。
みたいですね。なんかあの会社が言うんだから多分とんでもないボリュームなんだろうなと思いますけどね。
でワールドがまたもう一個別のやつができるとかっていう噂もありましたね。
なんかそれ規模のね話も聞きますよね。で普通にやってきそうで怖いですよね、その会社ね。
じゃあレベル上限上げてステータスも上限上げてとかですかね。
そこはどうなんですかね。今までの傾向を考えるとそこは何も手を加えておかないですけど。
か。
過去作のだけで言うんだったら装備品とか魔法の追加とかその辺ありましたけどね。
あ。
でも結構いろいろねなんか追加されるっぽいのもあれですけど。
今のところは様子見ですね私は。
おあでもまあそっか、やるものまずいっぱいありますもんね。
そうなんですよ。あの世界に行くにはまた画面酔いに鳴らすところから始めなきゃいけないって。
確かに。でもいつかはやる感じなんですか。
そうですね、みんなの反応を見てやるかどうかは考えたいかなと思います。
まあでもあそこだからね、フロムだから外れはないと思いますけどね。まずね、
今のところ手元にね カセットがないんで。
ああ、なるほど、なるほど。なんか両方出るらしいっすね。あのコレクターズ以外にもあの DLC 込みで進化
が。
確か DLC4000 ぐらいですけど、本体と DLC 合わさって、まあ、フルプライスぐらいの値段ですけど、7、8000円みたいな感じのがありましたもんね。
あ、これはいいですね。
うん。今、新品で買ってもまだ5、6000円とか当たり前しますからね、やっぱりね。
そう。
DLC 出たらもう少し値上がりするだろうし。
旅行も全然価格下がらないですからね。
そうなんですよね。一時3、4000円ぐらいは下がったんですけどね。
あ、下がりました。
また、値段が上がってしまったっていう。
まあそれだけのタイトルですからね。
そうですね。多分過去作のイメージから考えて、でなおかつあの過去で一番の DLC のボリュームになったみたいな感じのを見たんで、多分下手なゲーム1本分以上のボリュームだと思いますよ、きっと。確実にそうでしょうね。
いや、その頃には君の好きなアニメの無色転生のゲームが出ちゃうんで買わなきゃなと思うんですけど。
え、 RPG ですか？
あ、そうです、ダンジョン RPG、 3D ダンジョンですかね。
あ、そう、なんかグータラジオで言ってたような気もしますわね。
なんでランマチみたいな失敗は犯さないと思います。
どこの会社が作るかですよね。
そうですよ、調べとこう。
トムショプ転生ってあれバンナムとかの辺で出したりしないですよね。
ああ、
危険ですよね、あの会社だとね。
そうですかね。
いや、わかんないですけど、
ウシロードって書いてあります。
なんとも言えないですね。
なんとも言えないですね。うん、6月20日、はい、
私も猫屋さんに勧められて見た派ですからね。確かにな、気になりはしますけどね。
うん、面白いですからね、これね。
そうそう、馬娘は猫屋さんに押されてやった感じでしたからね。
ああ、馬娘ですね。
今
ね、私も変なやつ手出しますからね、そんなこと言いながら。
いやいやいやいやいや、でも断待ちのゲームの時も、あの断メモの時もね、猫屋さんに勧められた感があった気がしますからね。
そうですね。
いやー、でも馬娘に関しては黙ってあの時話を聞いておけばよかったなって思いましたね。
あ、そのすぐ始めとけばってことですね。
そうっすね。なんかしばらくあのね、今だとあれですけど、イベントスペちゃんがね、恋しい時期がありましたから、やっぱりね。
そうですね。今だとね、ここで名前が出てから来なければ忘れてましたけど。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。次回のゆるななにもご期待ください。ではお知らせに行きたいと思います。ゆるななはブログを開設しております。ホームページですが http://yurunana.caesar.net です。7だけ数字ですので、お間違いのないようにお願いします。 TwitterID ですが s_yui です。ハッシュタグはゆるななです。ゆるがひらがな、7がカタカナになっていますので、ご注意ください。では次回も聞いてくださいね。バイバイ。